今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の4章1節から15節です。ルカによる福音書の4章、1節から15節、最初に2節までをお読みいたします。さて、聖霊に満ちたイエスは、ヨルダンから帰られた。そして、御霊に導かれて荒野に降り、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると、空腹を覚えられた。アメン。それではお祈りいたします。私たちと同じ人間になってくださったイエス様、あなたを褒めたたえます。人となられ、悪魔の誘惑を受けられて、あなたも空腹を覚えられて、そして人として試みに勝利されたことを感謝いたします。我らもあなたに続き、あらゆる悪魔の試みに勝利するものでありますように、私たちに勝利の秘訣を今日教えてください。語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。一切の悪しき者に対して我らは勝利者、分取り者でありますように。どうぞあなたが我らのうちに勝利の秘訣を豊かに教え、豊かに我ら自身ともども多くを暗闇から、悪魔サタンから分取って、多くあなたに血を捕らえの命たちを導き入れることができますように、イエスを導いてください。これからのすべてをイエス様あなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんご存知のイエス様が悪魔に試みを、ね、受けられた場面です。で、マタイの福音書の方では、ね、もうちょっと、ね、より詳細に書いてあるので、マタイの方から、引用することは多いんですけども、ルカの福音書、実はですね、元々の、原文、ギリシャ語の、その原点では除かれていなかったんですけど、しかし、どうも新改訳とか、あるいは、ね、世界で、今最も多用されている、ね、NIV 系統の、ね、聖書、それの底本からは覗かれてしまっているところがいくつかあります。とても重要なところですので、今日はそこも含めて、このルカの福音書から、そのイエス様が悪魔に試みを受けられた場面を見ていきたいと思います。一節見ますと、さて、聖霊に満たされたイエスは、聖霊に満ちたって書いてあるんですけど、要するに霊の中に満たされた、プレレースというギリシャ語ですから、充満する、聖霊充満のあのプレレースですね。イエス様は聖霊に満たされました。そしてヨルダンから帰られた。イエス様があのバプテスマのヨハネから洗礼を受けたところで、聖霊様が鳩のように下ってきて、イエス様の上に留まられた。もう父、御子、御霊、その三者が、ね、完全にイエスこそが生ける神の御子であるということを、ね、それを明かしされたあの場面が、ヨルダン川においてのその場面なんですけども、そのヨルダンから帰られたイエス様は、御霊に満たされて、御霊に導かれて荒野により、この導かれる、連れて行かれるとか、ね、あるいは、ギリシャ語ではアゴーって言うんですけども、アゴー。連れて行かれる、あるいは導かれていく。イエス様は御霊にどんどんと導かれていきました。ね、未完了形の顎ですから、ずっとし続ける、導かれ続けていく。ですから、聖霊様によって、ね、どんどんとどんどんと荒野の方へ、荒野の方へ、イエス様は導かれていきます。導かれ続けて、そして荒野の中に入っていき、そして40日間、悪魔の試みに遭われました。この試みに遭う、これも、現在形受動態です。ですから、40日間ずっと悪魔の試みに、 会い続けていたということですね。現在形受動体、ずっと何々され続ける状態です。40日間イエス様悪魔の試みに会われ続け、そしてその間何も食べないで、で、そしてその40日の時が終わった末、イエス様は空腹を覚えられました。この悪魔の試みを受け続けて、そして40日の終わりに最後に空腹を覚えられました。このね、40日断食ということをね、クリスチャン業界ではよく囁かれるんですけども、そのね、すべてが終わった後にイエス様は空腹を覚えられて、そしてその時、悪魔はサタンのこの、ね、有名な3つの言葉による試みをイエス様は受けられます。で、3節から。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。で、あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。皆さんはところで神の子ですか？アメン。ね、イエス様は信じる者は神の子とされる特権が与えられる。書いてあります。イエス様を信じている皆さんも神の子ですね。あなたが神の子なら、この石に向かって、ね、パンになれと言いつけなさい。これ本当に神の子に対する、ね、挑発、誘惑に本当によく適合しております。神の子である、ね、クリスチャンはよくですね、もうこの石子のようなものも、ね、パンになるように命じる、ね、そういう誘惑に駆られることがあります。イエス様は当然神の子ですから、石にパンになれと言えば、ね、石はパンになるでしょう。イエス様はね、空腹を覚えられております。断食、40日間、その間何も食べなかった。で、その最後に空腹を覚えられました。別に何か食べ物を食べるということ、これは別にいいことじゃないか。空腹を覚えている。で、でもですね、悪魔から言われたという点、これが最も気に食わないですね。皆さんも神の子であるなら、悪魔から来た、その、ね、誘惑の言葉、これに乗ってはいけないんです。悪魔は試みます。ね、石に、ね、パンになれと命じなさい。まあ、もっとも私たちは超能力のような、そんな力はありませんから、石にパンに、ね、石がパンになるというような、ね、ことは、ね、そういうことは命じることはできません。ね、何事もイエスの名前によって、ね、命じるという、特権は与えられてはいるんですけども、しかし、悪魔の囁き由来の石がパンになる類の、例えばここにお金が、ね、あるんですけども、このお金が、ね、悪魔は、ね、よく誘惑するんですね。ちょっとこのお金を増やす方法を、ね、教えましょう。そこのコピー機に、ね、お金を、ね、コピー、このレベルではないんですね、悪魔サタンの誘惑は。そんなことをしてお金が増やしたと思っても、それは犯罪ですけれども、それに類したですね、巧妙な手口でもって、これをすれば儲かりますよ。何もお金の儲け話のみならず、本当にクリスチャンがですね、もうすぐに飛びつきたい、食べてしまいたい、そういう、ね、肉欲、それをそそるような試み、それに対してもう石ころのような、ね、そのようなものでも、ね、食い物にできるように、ね、したい。そういう悪魔サタンの試みをさせられて、ね、受けることがあります。この間、キムヒョンジョン博士が日本に来られたときに、ね、石、ユダヤには石がたくさんある。ね、その石は、エベンというヘブライ語だって、ね、教えてもらいましたね。で、そのエベンというヘブライ語は、ね、アブとベンに分かれます。ねアレフ、ね、ウェと、それから、ヌンでしたか。この、アブ、これは父。で、ベンは息子、ね。父と息子の関係に入りなさい。ね、岩は、ね、石は硬いものです。もう父とこの関係はそれほど、ね、硬い絆です。ということを教えてもらったんですけども、それを、ね、ここの今日、ここを読んでいたときにそれを思い出しました。ね、本当に父とこの関係をこれをパンに変える、ね、パンになれて命じる、そのようなことをなんか悪魔サタンが言ってるような、何かそういう感じを今日メッセージ準備している間になんか受けました。 父とこの関係、神様と父とこの関係、あなたが神の子であるならば、その、アブとベンの関係をパンに変えてみよ。本当にこれ挑発ですね。神様とのその尊き親子関係をね、食い物に変えるような、ね、そういうこと、これは本当にあってはならないことです。この、ね、悪魔の試み、ね、あなたが神の子なら、この石に、ね、エベンに、ね、アブとベンにパンになれと言いつけなさい。ね、このような、この悪魔サタンの、ね、誘惑の仕方、本当にこれは感化するべきではありません。私たちのこの父なる神様との関係、私たちが、ね、神の子、私たちが、ね、父なる神様を父と呼び、そして私たちが子であるという、この関係の中において、ね、エベン・エゼルが立つんです、ね。神の助け、助けの岩、これは私たちが神様と父、この関係になるときに成り立ちます。これをですね、パンになれなんて命じてはならないんです、決して。で、それで、イエス様は答えられます。4節。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。で、ね、日本語の聖書はこれしか書いてないんですけど、ね、キングジェームスとか、あるいはね、長い訳とか、そちらの方はもっと詳細に書いてあります。ね、韓国語はどうですかね。人はパンだけで生きるのではないと書いてあるだけしか4節ないですか。うん、そうですか。これですね。人はパンだけで生きるのではない。しかし、神のすべての言葉によって生かされる。これが抜けてます。この日本語の聖書。キングジェームズの方では、ね、書いてあります。長い訳では、ね、されど、神のすべての言葉にて行くべし。神様の言葉によって生かされるのはな。人はパンだけで生きるのではない。しかし、神のすべての言葉によって生かされる。ちょうど、使命記に記されている通りです。この、人間というものは、何か、ね、パン、食べ物によって、のみならず、神様の言葉によって生かされる。この神の御言葉、父なる神様の、との関係、これを捨てて、そして、ね、このパンに、食べてしまえば、亡くなるパンに、それによって、惑わされて、このイエス様との関係、神様との関係、これが奪われてはならないんです。ヨハネの福音書において、5000人の給食の、その後、人々がイエス様を追いかけてきたのは、イエス様は、ね、それを言いました。あなた方は印を見て私を、についてきたのではない。パンを食べて満腹したからだ。イエス様を何かですね、パンをたくさん生産する生産機のような、なんかそういうふうにですね、見て、あ、このイエスというお方についていけば、パンにことかことはないと思って、それでついてきている人たちが大勢いたから、だからイエス様はね、彼らにそういうふうに言ったんですね。私たちはイエス様に何故についていくでしょうか。パンが食べられるから、何か、そういう面白おかしいことを、それが待っているからでしょうか。私たちはイエス様をパン、を求める理由で追いかけてはならないんです。何のためにここにいるんですか、ね、イエス様を求めるためにですね、本当に私たちはイエス様を求めるゆえに、ここにイエス様を追いかけていくべきなんです。イエス様は人はパンだけで生きるのではない。しかし、神のすべての言葉によって生きる。生かされる。そうです。人は神様の御言葉に生かされるんですね。そして次に、さらに、5節。また、悪魔は、イエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せて、こう言った。この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。ここにおける悪魔の試み、マタイの福音書の方では、ね、順番が前後するんですが、しかしここにおいて悪魔がですね、イエス様に、瞬く間に世界の国々のすべてを見せます。そして、言います。 この国々の一切の権力と栄光をあなたに差し上げましょう。ちょっとおかしいですね。すべての国々と栄光、これもともとイエス様が持っておられるものですけれども、なぜ悪魔サタンが、ね、主張しているのか。悪魔サタンは、ね、さらに言うんですけども、ね、これらは、ね、それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ね、悪魔サタンは言いました。それは私に任されている。ねギリシャ語ではパラディドミー、ね、引き渡されている。任されている。悪魔サタンに引き渡されてしまっているんです。この、ね、一切の権力と栄光とが。いつのタイミングで引き渡されたか、ね。エヴァが、またアダムが、この悪魔サタンの言うことを、ね、聞いてしまった時以降、人間は悪魔サタンに頭が上がらなくなってしまいました。ね、蛇に対しては、あなたは腹ばいで石を這いつくばって生きていかなくてはならない。あなたは塵を食べて生きていかなくてはならないと、カエンさんは、あの時蛇の呪いを言い渡されましたけれども、塵。人間はですね、神の息吹がなければただの塵に過ぎない存在です。蛇の餌に過ぎないんです。悪魔サタンの。人が神様の御言葉に従順聞くならば、人は塵ではなく、塵以上の存在。神の子としての立ち位置を回復することができますけれども、しかし、神様の御言葉に不従順するなら、神様の御言葉に対して、ね、本当に失礼なことばかり働いているとするならば、蛇の餌に過ぎなくなってしまう。皆さんどっちがいいですか？蛇の餌。神の子。ね、アーメン。そうです。はっきりと反応してくださいね、皆さん。ね、御言葉に従順しなければ蛇の餌。ね、塵に過ぎない。塵は蛇の食べ物だ。ね、しかし、キリストにの御言葉に聞き従うならば、守りを行うならば、神の子にされる。もう蛇の餌ではなくなるんですね。世界の国々、本当に生まれながらの人々はイエス・キリストを なしで生きている。で、それで彼ら、本当にサタンの餌食に、ね、食い物にされっぱなしです。で、それで悪魔サタンは、ね、一切の権力と栄光を、ね、これらは私に任されている。で、それで悪魔サタンが、この人にお金持ちにしたい、この人に権力を与えたい、ね、できるんですね。実際に、ね、悪魔サタンに魂を売り渡したロック歌手とかが、ね、もう、それで、ね、名声を得たり、お金を得たり、ね、そういったことは確かにあります。けれども、彼の最後は悲惨です。悪魔サタンにとって使い物に、ね、ならなくなったら、もうその集落ぶりは非常に激しいんですね。あっという間に突然、ね、もう、有名スターとか、ね、ロック歌手とか、そういう悲惨な最後が多いですね。悪魔サタンに魂を売り渡してしまうと、そういう風になってしまう。で、それで、このように、ね、もしあなたが私を拝むなら、ね、この手を使ってくるんですね。こう何節で。本当にイエス様に対してこの戦法を使ってくる、なんて愚かなって思うんですけども、これ、ね、皆さんに対しても、本当にこれは、警告を与えるために、あえてイエス様は荒野でこのような試みを受けられたんでしょう。あえて、ね、イエス様が受けなくてもいいような試み。それ、ね、イエス様が人の子として勝利するために、そしてその勝利の方法を皆さんに示すために、あえてこの試みが受けられた。悪魔サタンは仕掛けてきます。富とか栄誉とか、ね、権力とか、それをちらっと見せ、ちらつかせて、私を拝むなら、これをあなたにあげよう。そういうふうに消しかけてきます。この時、私たちは、イエス様が勝利されたのと同じ方法、ね、これに従って勝利しなくてはなりません。イエス様は何て言われたか。8節です。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えなさい、と書いてある。アメン。確かに8節はその通りなんですけど、しかし8節、ここもまたですね、抜かれてしまっている言葉があります。8節、ね、抜かれてしまっている言葉も含めて読みますと、イエスは答えて言われた。ね、その次が抜かれています。私の後に引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさい、と書いてある。アメン。 ね、抜かされてしまっている言葉、それは、ね、このイエスは答えて言われたの直後に、私の後に引き下がれサタンという言葉です。私の後に引き下がれサタン。この言葉をですね、本当にサタンは聖書から抜いて、ね、しまうことに成功してしまっております。それで多くの人々が、ね、私の後に引き下がれ。お前は、ね、私の前にしゃしゃり出てくるんじゃない。私の後に引き下がれ。私の足の下に踏みにじられるよ、サタン。本当にクリスチャン、これを神の子である、ね、クリスチャンは、これを堂々と宣言、サタンに対して宣言していくべきです。冒頭で、ね、お読みしました御言葉、皆さんもう何度も聞いておりますね。創世記の一章の、ね、人に対する祝福の言葉ですけれども、ね、創世記一章の、28節。ちょっと26節からお読みしていきます。創世記一章の26節から28節。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アメン。これが、ね、神の子に与えられている特権です。支配するということ。そして、ここ、ね、この間も、見ていきました。神さんが、埋めよ、増えよ、地を満たせ。地を従えよ。従えよ。ヘブライ語ではカバッシュ。踏みにじる。あるいは服従する。そういう意味がありました。また、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。この支配せよ。これもラダー。これも踏むという意味がありました。このように、ニョロニョロと、ね、悪魔サタンが、蛇のように、けしかけてくるとき、踏みにじる。これが神の子たるものの責任です。もし踏みにじることを怠ってしまったら、あのエヴァの二の前になってしまうんですね。エヴァは悪魔サタンのその言葉を、ね、聞いて、で、それで、見言葉で返すべきが、自分の言葉、人間言葉で返しました。自分の思い込み、それから、ね、いらない、付け足し、見言葉に対する付け足し、それを持って答えてしまいました。で、それで悪魔サタンにいいようにされてしまったんです。皆さんは、悪魔サタンが、ね、来たとき、このイエス様は全部見言葉で返しておりますね。見言葉で返すべきなんです。ないないと書いてある。見言葉にはこう書いてある。ですから、皆さん見言葉を蓄える必要があります。見言葉で武装する必要があります。見言葉で、ね、宣言して、そしてその悪魔サタンに勝利する必要があります。イエス様は、全部見言葉で答えました。まずは、この悪魔サタンが、あなたが、ね、私の元にひざまずけと、ね、そういうふうに悪魔サタンが仕掛けてくるときは、必ずこのイエス様の言葉、ね、私の後に引き下がれサタン。足の下で踏みにじるべきなんです。ね、我が足の下にお前は踏みにじられよ。ね、そしてその上で、御言葉、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと書いてある。アメン。悪魔サタンは、私を拝むならこれをしてあげよう。あれをしてあげよう。そういうふうに言いかけて、誘いかけて誘惑してくる。その時は、御言葉で返すべきなんです。ないないと書いてある。さて、三つ目の誘惑。それ9節からですけども。また悪魔は、イエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。神は 御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように、彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。この三つ目の誘惑も、あなたが神の子なら、ということで、ね、かけてきます。皆さんは神の子ですか？アーメン。神の子ですね。ですから、この誘惑も皆さんと関わりがあることであり、これは勝利しなくてはならない誘惑です。イエス様の方法に従って、あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。キリスト者であるならば、ちょっとね、見言葉を引用して、それで、ああ書いてある、こう書いてある。よし、じゃあちょっと私も飛び降りてみようかな。なんかそういう誘惑に駆られることがあるんですが、しかし、神である主を試みてはならないと書いてあります。ちょっと試しに、神様をテストしてみようかなというこの理由によって、飛び降りる、あらゆる飛び降り、あらゆる試み、それは悪魔サタンに由来するものです。神様は、試みてはならないお方です。神である主を試みてはならない。しかし、ちょっと飛び降りてみて、悪魔サタンは神殿の頂に立たせました。飛び降りてみなさい。飛び降りたら、神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたが足が石に打ち当たることのないように、彼の手であなたを支えるさせるとも書いてある。御言葉に書いてあることを根拠にして悪魔サタンも誘惑を仕掛けてくるんですけども、けれども皆さん、悪魔サタン由来の言葉に聞いてはならないんです。皆さんは、御言葉、また聖霊様の御声に聞き従って、行くべきです。悪魔サタンは、汚れた言葉を吹きかけてきます。汚れた霊ですから。そして、その動機は、どこをくすぐるか。欲望をくすぐります。ちょっとあなた断食してみたら、霊性が高まりますよ。御言葉に従順することをですね、それを除いて、入っていって、断食だったら誰でもできますね。ただ食べ物を食べない。お腹空いてるのを我慢するだけ。それで霊性が高まれば、そんなうまい話はないと思って。けれども皆さん、断食、それは、肉の断食です。自分のしたいこと、自分の願うことの断食です。何も食べ物を食べないだけが断食ではありません。もし、唇が、災いを犯すならば、唇をぐって閉じること、これが断食。そして、また、人に暴力をする、この手が、すぐ動くならば、手を動かさない、これが断食。本当に、肉、欲によって、何か人を、支配しようとしたり、あるいは自分の思い通りにしたい、そういうことを、その欲望、それを、御言葉に、の前にひれ伏させ、御言葉において収める。これが、主に喜ばれる断食です。食べ物を立てば、霊性が高まる。もうまさに、何か、石をパンに変えるよう、誘惑に似ているものです。本当に、ちょっとしたことをすれば、何かこんなにボンって、利益が上がるんではないか。皆さん、霊性を利益化してはいけません。皆さんはしっかりとですね、イエス様の御言葉に従順服従すること、これをしなさいと言われたことをし続けること、これをしてはなりませんと言われたことをしないで居続けること、これが霊性を高める誠の断食です。食べ物を食べないことではないんですね。皆さんはしっかりと御言葉に従順する、そして皆さんのしたいことを下ろす、御言葉に下ろす。それが誠の断食、主に喜ばれる断食です。で、ここで、悪魔サタンのこの誘惑、飛び降りてみなさい。イエス様は、確かに飛び降りたら、御使いがその手で、その足を支える、そういうことはするでしょう。けれどもイエス様はあえてそれをしません。イエス様が、石に向かってパンになりなさいって命じれば、なるでしょう、石はパンに。けれどもイエス様はそれしません。これは、神の子である皆さんの本当に特権です。御言葉に由来しない悪魔サタンに由来すること、これによって神の力を試みたり、あるいは、イエス・キリストの皆を、そうやって自分の欲望を満足させるために乱用したり、これは本当に光るべきです。 悪魔サタンはそこをついてですね、来るんですね。本当に私たちにとってとても今日重要なところを取っています。さて、イエス様は答えられました。この12節。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。アメン。主を試みてはならない。これ全部ですね、申命記に記されている御言葉で、イエス様は対応しました。ですから、サタンダブルが、ね、サタンの言葉が入ってきたときは、神様の言葉、ね、御言葉、ダバル、ジェホバダバル、これによって、ね、対抗するんです。悪魔サタンに由来する言葉に対しては、御言葉で、ね、対応する。これが正しいやり方です。悪魔サタンは、ね、誘惑の、ね、手を尽くします。しかし、13節。誘惑の手を尽くした後で、悪魔はしばらくの間、イエスから離れた。しばらくの間、イエスさんから離れます。14節。イエスは、御霊の力を帯びて、ガリラヤに帰られた。すると、その評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは、彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。アメン。この、ね、サタンの誘惑、荒野における、この試み、これに対して、御言葉で勝利したイエス様は、御霊の力を帯びるようになりました。ね、一節の方では、聖霊に満ちたイエスはって書いてあります。ただ、満たされた状態、プレレースの状態ですけども、14節の方では、イエスは御霊の力、ね、デュナミスを帯びて、そしてガリラヤに帰られた。御霊が力を帯びて働かれる。これは、本当に誘惑に対して御言葉で勝利すること。本当に肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。先ほどのね、開始の祈りの時の中にありましたね。目の欲、肉の欲。これらによって、本当に人を傷つける言葉を言ったり、あるいは、何か悪いことをしたり、そういったことに誘惑を駆られてしまいがちのところを、本当にそれを肉に置ける力を御言葉によって縛る、勝利するならば、御霊のデュナミス。御霊の力を帯びて帰ってくることができるんです。イエス様はアラノというね、ミッドバルにおいて誘惑を受けました。このアラノというミッドバルにおいて勝利する秘訣はダバル。神のダバルです。ね、サタンダバルは、ね、このミッドバルの中において囁き書かれてくるんですけど、しかし、そのサタンダバルに、ミッドバルで勝利するのはエロヒムダバル。ちょっとダバルダバルと出てきましたけど、理解できたでしょうか。悪魔サタンの言葉、ね、もダバルですけども、人の言葉もダバルです。アメン。神の言葉もダバル。ですから、悪魔サタン、人の言葉、このダバルに対しては、御言葉、神のダバルで対抗するんです。すれば、このミッドバルを勝利して、そして、御霊のデュナミス、力を帯びて帰ってくることができるようになるんです。この荒野のような、この人生、生活の中において、ね、悪魔サタン由来の言葉が皆さんに押しかけてきます。ね、人間ダバルも押しかけて、ね、人間がお前ダメだ、ね、お前はつまらないやつだ、ね、そういう変なダバルに対しては、本当に皆さん、御言葉のダバル、神のダバルで対抗するべきです。
非常に、すごいところが今日、見つかったので、一言、言わせてください。荒野において、ミトワルで、主イエスキリストは、その試みに会いましたよね。で、その試みに会った時に、神の子であるならば、ということを、こう、条件として、この悪魔サタンが、これを足してきたわけなんですね。イエス様が、人の子として勝たないと意味がないんです。人の子として、イエス様がこの荒野において完璧に勝たないと、イエス様は人の子の長子にはなれません。神だったら何もしないで勝てますよ。ね。私たち人の子が曲げたことを巻き返すために、ね。人の子として来られたんですよ、イエス様。そして、神の子じゃなく、人の子としてこのあらゆる試みをイエス様はこれ勝ったんですね。この荒野の40日間、イエス様は何を全部断ち切ったんですか？世の中の人、世の中のこと、世の中のもの、 これを全部断ち切りました。最後、罪あるこの地上において、罪を犯すためにも、まだ良いことをするためにも、ね、ご飯を食べて、そして私たちはこの手足を持って、ね、そのすべてのことに挑むわけなんですね。だから、この体が、ね、力を受けて、ね、しそうな、そのすべてのこと、罪あるものから得るものは一切拒んだわけなんですよ、イエス様。だから、パンを断ったでしょ。人を断ちました。パンを断ちました。人を断ちました。物を断ちました。ことを断ちました。それで、イエス様は、人の子としての勝利を、このミッドバールで、神の御言葉によって、人の子として初めて、あらゆる誘惑に対して、エデンで曲げた、その人間の言葉を、神の言葉として、神の言葉として、エデンで曲げた人間言葉を、神の言葉で巻き返した。これが主がなさった技なんですよ。すごいと思いませんか？すごいですよね。本当にすごいですよね。感謝ですよね。
皆さん、神の子ですか？アメン。ね、これで3回目の質問ですね。神の子であるなら勝てるんです。ね、いや、人としても勝つことができるんです。それは、神のダバル、御言葉、これを信仰を混ぜて宣言することによってです。イエス様は、ね、人の子として来られました。あなたが神の子なら、ね、イエス様はもうこの、ね、誘惑、ね、一生パンに変える、あるいは、ね、神殿から飛び降りても守られる、ね。これ、イエス様なら絶対守られますけれども、しかし、あくまで人の子として、イエス様は勝利されました。皆さんもできるんです。御言葉によって、ね、神のダバルによってです。それならば、このミッドバルにおいて、皆さんは力を、精霊のデュナミス、莫大な力を帯びることができるようになります。どうか、この時、この時代、この皆さんの人生の中において、皆さんが、御言葉を宣言して、悪魔サタンに打ち勝ち勝利し、むしろ足の下へ踏みにじり、そして、悪魔サタンからむしろぶんどり返して、多くの栄光を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
ハレルヤ。
それでは今いただきましたこの御言葉から皆さんそれぞれがそれぞれの御言葉の宣言をするときを申したいと思います。
堺の冠を捧げます。主よ、あなたが受け取ってください。私たちは今日あなたの御言葉を通して主よ、本当に心が晴れやかになり、そして私たち自身が、あなたのこの荒野においてのこの40日、主よ、あなたが何をして、何に勝ったのかを、主よ、あなたがほど細かく私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。主はこの荒野において勝つ時、人を、物を、ことを断ちました。そして主はまたパンを断ちました。そして主よ、ご自身が本当に自分の中に蓄えられている神の御言葉を、そのエデンで私たちが本当に用いることができなかった、勝利できなかった、その神の御言葉を完璧に用いて、主ご自身が今まで私たちが曲げていたこの悪霊サタンに勝ってくださったことを心から感謝いたします。今日私たちはこの幸いに預かり、この幸いにあって生きる新たなその一歩を与えられたことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
イエス様、あなたはわざわざ断食をされ、空腹をされ、荒野へと御霊の導きに従って進み行かれまして、そして悪魔の試みに勝利されたことを感謝します。私たちに勝つ手立てを示してくださったことを感謝します。私たちも勝てる戦いであることを主はあなたが示してくださいました。悪魔サタンに対しては御言葉で対抗し勝利できることを感謝いたします。
アメン。
この世において諸々の主を、肉の欲、目の欲、また暮らしの気の自慢、その3つのチャンネルで悪魔サタンが誘惑してきますけど、しかしいずれも御言葉によって勝利できますことを感謝します。
アメン。
私たちのこの すべての体の必要、肉の必要、それは悪魔がこうすれば満たされるよという言葉ではなく、御言葉に従って行くならば満たされる。本当にこれに従って歩んでいくものでありますように。悪魔サタンが私に従えばという言葉で来る誘惑に対して、はっきりと見極め、はっきりとそれを御言葉によって拒否するものでありますように。主よ、本当にあなたが今日この勝利の秘訣を示してくださったことを感謝し、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。アーメン。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
アーメン。
それでは引き続き主の御前でそれぞれの祈りを祈りましょう。